この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。先生、今日もよろしくお願いします。
はい、花の江病院院長の近藤です。よろしくお願いします。
今週はパーキンソン病の原因と診断についてのお話を伺っていきます。パーキンソン病の原因ですが、脳に何か変化が起こるんでしょうか？
はい、パーキンソン病の脳細胞の変化は、脳を顕微鏡で覗いて初めてわかるんですけれども、例えば脳をですね、木に例えてみますと、ちょうどその幹に当たる部分に当たるんですけれども、黒質という細胞の集まりがあります。その部分はですね、これは肉眼的に見ても黒く見えるので、黒質というふうに名前がついています。で、パーキンソン病患者さんではですね、この部分の細胞が少なくなっていて、肉眼的に見ますとその黒い部分がですね、少なくなっています。それは黒質の細胞が減ってしまっているからです。で、この細胞はドパミンという物質を作っていて、パーキンソン病ではこのドパミンが少なくなっているわけです。黒質の細胞はドパミンを使って線条体という部分の神経細胞の働きを調節しているのですが、ドパミンは一種の潤滑油のような役割を果たしていて、その不足によって筋肉の緊張が高まったり、スムーズに運動ができなくなったりします。それがパーキンソン病です。パーキンソン病で生き残っている黒質細胞を顕微鏡で見ますと、細胞の中にレビー小体という封入体が見えます。このレビー小体が確認できることが病理学的なパーキンソン病の定義です。最近、病理学的にレビー小体が見られる病気が広く知られるようになっていまして、すべてひっくるめてしまうとレビー小体病と言われます。パーキンソン病やレビー小体型認知症がこの中に含まれます。
なるほど。まあ、ドパミンという物質はよくこう何かをしたいとか食べたいとか、よくギャンブルにはまってしまうとか、そういう人たちの症状の時に出てくる物質だなっていうふうに思うんですけども、ドパミンっていうのはこれ生きていく上でも大切な物質なんですね。
そうなんですね。まあ、神経伝達物質といいまして、全ての神経はそういうある物質を使って次の細胞に情報を伝えるというふうになっているわけですけれども、黒質の細胞はドパミンを使ってその神経の興奮を伝えているという状態ですね。ですから、まあ、後でも言いますけれども、副作用との関連でですね、脳のドパミンを増やしすぎるといろんな、まあ、不都合が出てくる場合があるということもあります。
そのうまいバランスを人間の体はとっているというわけですね。先生、なぜパーキンソン病はその黒質の細胞が減っていくんでしょうか？
はい、黒質の細胞が減っていく本当の原因はですね、まだ分かっていません。ただですね、約 10% の頻度で家族性のパーキンソン病というのがあります。ですからその遺伝子の働きとの関連でですね、なぜ細胞が減っていくかというふうな研究がなされています。その他、まあ、これはいろんな説ですけれども、例えば環境ですね、例えば井戸水の中に含まれる農薬とかですね、それから、まあ、特定の神経に対して毒物として働くような物質がですね、あるんではないかというふうなことが言われています。あるいはですね、もう一つは細胞の中で人間は誰でもタンパク質を作っているんですけれども、その出来不出来があるんですね。その出来損ないのタンパク質を処理する能力がですね、パーキンソン病では落ちていると言われていまして、そういうのが蓄積されすぎると細胞が働かなくなるというふうなことになります。あるいはミトコンドリアという細胞内の小さな器官があるんですけれども、これはですね、細胞の中の発電所にあたる部分なんですね。一種のエネルギーを供給するもとですが、そのですね、ミトコンドリアの働きが落ちて細胞の中のエネルギーがうまく作れなくなるということも言われています。で、このエネルギーを作る過程でですね、必ず活性酸素が発生するわけですけれども、その処理をする能力がうまくいかなくて、活性酸素が蓄積されて細胞が障害されるという考え方もあります。例えば人由来のですね、 iP 細胞を使って病気の原因に関する研究ですね、ということも最近盛んに行われるようになっています。
パーキンソン病の診断はどんなふうにして行っていくんでしょうか？
はい、パーキンソン病の診断はですね、あくまでも病気の経過ですね、の特徴、あるいはどういう症状があるかということで診断されます。 ただですね、最近そういう臨床的な判断以外にいろいろ診断に役立つような方、検査法がですね発達してきています。でその一つはですね、非運動症状ですね。運動症状が始まる前に観察されるような症状がないかどうかで、これは診断のヒントになります。睡眠期の行動異常症ですね、レム睡眠期の行動異常症、これはですね、眠ってる最中に大声を出したり暴れたりということがあるわけですけれども、そういう症状が前もってなかったかどうか、あるいはこれ検査してある程度わかるんですけれども、匂いを嗅ぎ分ける力ですね。で本人あんまり気がついてないことが多くて、で家族の方に聞いてみますとね、まさにこう手を打って確かにありますなんていうふうに言われる方があるんですね。ですからその匂いが落ちてないかどうか、あるいは便秘がですね、前そうでもなかった方が便秘がちになってくるというふうなことがあれば、それはもしかしたら病気の始まりかもしれないということになります。ただそういう症状があるから必ずパーキンソン病だということではなくて、あくまでもヒントになる症状ということですね。それからもう一つ、これは頻繁に行われますけれども、心臓はですね、交感神経っていう神経が分布していまして、心臓の働きを調節しています。で放射性同位元素を使ってですね、心臓に集まるですね、交感神経の働きを調べる方法があります。これは異常があるともうほぼパーキンソン病と言っていいぐらい信頼の高い検査方法です。で最近はですね、 DAT スキャンと言いまして、これはですね、ドーパミン神経に取り込まれる物質を注射して、でそこから発生するアイソトープの放射能活性をですね、調べる方法です。これは直接ドーパミン神経の働きがどうかということを観察する方法になります。それから、あんまり一般的ではないんですが、先ほど申しました中脳にあたる部分にですね、超音波検査をやって、そうしますとその黒質がですね、どうなってるかということを観察することができて、それがパーキンソン病の診断のヒントになるということで、割合多くやられる検査です
。さまざまな診断法があるんですね。先生、パーキンソン病の診断のための検査の重要性について教えていただけますか。
はい、パーキンソン病はですね、検査で診断するよりはやっぱり臨床症状が一番大事なんですね。ですけれども、パーキンソン病と似ている症状を出す病気ってその他にいろいろあります。ですからいろんな検査はですね、そういうふうな病気と区別するために役立つという意味で非常に重要です。でどういうものがあるかって言いますと、例えばパーキンソン症状を出す特殊な薬があります。精神科系統の薬が多いんですが、薬剤性のパーキンソニズムですね、あるいは脳血管障害で、パーキンソン用の症状が出ることがありますが、脳血管障害がないかどうか、これは脳の MRI 検査なんかですぐ分かるんですけれども、というものですね。あるいは脳炎後、過去に脳炎を起こしたことがないか、あるいは頭部外傷の後でそういうことが起きますし、最近話題になっているものではですね、水頭症ですね。水頭症のせいで歩行障害が出ることがありますが、それがパーキンソン病と少し紛らわしいところがあるということがありまして、で、そういう病気と区別するために検査をやることが重要であるということになります。
今週は花の家病院院長の近藤智義先生にお話を伺いました。先生、来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。